令和4年第4回定例会において通告に従い一般質問いたします。はじめに包括的性教育について、1、性教育は生きることそのものを学び、小さい頃から成長に伴い変化していく自分の体や心を受け入れ、人と人とのより良い関係を築く力をつける上でとても大切なものと考えます。文部科学省による命の安全教育でも扱われるプライベートゾーン、自分のだけの大事なところは幼児でも分かりやすく性教育のスタートとして適しているとされています。保育園幼稚園での性教育の取り組み状況を伺います。2、児童生徒の身体的な発達成熟に伴い、妊娠および性感染症の予防を含む自己のリプロダクティブヘルス、性と生殖に関する健康の情報を提供することは人権教育としても重要と言われています。学校教育の中での取り組み状況を伺います。次に、適格請求書等保存方式、インボイス制度について、1、来年10月からの導入が予定されているインボイス制度は、これまで消費税の納税を免除されてきた小規模事業者に新たな税負担がのしかかるもので、制度の中止や延期を求める声が各地に広がっています。制度の導入が及ぼす地域経済への影響と課題について伺います。2、シルバー人材センターの会員を個人事業主であるとしてインボイス制度をそのまま適用することでセンターの運営に及ぼす影響について伺います。
阿部町長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。なお質問事項1の包括的性教育につきましては教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項2の適格請求書と請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度について、1点目の制度の導入が地域経済に及ぼす影響と課題に関するご質問でありますが、令和5年10月1日に導入されるインボイス制度は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握するため、登録を受けた課税事業者のみが法的効力のあるインボイスを発行することができる制度であります。売上が1000万円以下の免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者の仕事の減少や取引先からの値引きとともに課税事業者になるようにという提案がなされる可能性が考えられております。影響のある職種としては、飲食店、個人タクシー、小売業者、小売業等、インボイスの発行を要求される事業所とされていることから、本庁における地域経済への影響は少なくないものと認識しております。また今後の課題といたしまして、インボイス制度に対する理解を進めていく必要があるため、出羽商工会三河支所をはじめ鶴岡税務署等関係機関団体と連携を取り、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、2点目のシルバー人材センターへの影響に関するご質問でありますが、シルバー人材センターの会員はインボイス制度が導入されても収入額や事務負担等を考えると課税事業者になることは考えにくいところであります。そのため免税事業者である会員はインボイスを発行することができないことから、シルバー人材センターは仕入税額控除ができなくなり、 新たに消費税分の負担が発生することにより、発注者に対する料金の値上げや会員への配分金の減額などの影響が出るものと認識いたしているところであります。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
砂田信義議員にご答弁申し上げます。質問事項1の包括的性教育について、1点目の保育園幼稚園での性教育の取り組みに関するご質問でありますが、本庁におきましては3歳組以上の園児に対して性教育というよりは体の仕組みを教える意味で、目や鼻、心臓など体の部分についての絵本など手の届くところに置き、好きな時に自分で手に取り見ることができるようにしております。また読み聞かせも行っており、男の子と女の子の違いなどについて絵本を通しての教育を行っているところであります。次に2点目の学校教育の中での取り組みに関するご質問でありますが、学校教育における性に関する指導は文部科学省からの学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し適切に行動が取れることを目的に保健体育や特別活動の中で指導しているところであります。主に小学校では4年生の段階で体の発育発達の一般的な現象や思春期に現れる体つきの変化、そして精子卵子、精通、処刑など大人の体に近づき新しい命を生み出す準備が始まったことも学習しております。また高学年になるにつれて心も体も同様に発達し、それらは密接に関係があることや不安や悩みへの対処などについても学習しております。中学校では身体的には生殖に関する機能が成熟し、精神的には自己形成の時期であることを踏まえ、三河中学校では毎年中学2年時に赤ちゃんと命、中学3年の時には大事な体を守ると題して助産師さんによる講演を実施し、さらに全学年を対象に SNS と性犯罪に関するお話を警察の方からいただいております。また日常の保健体育の授業においては心身機能の発達と心の健康に関する課題を解決するための思考力、判断力、表現力等を中心に学習しております。ご質問にもございましたとおり、本庁においては発達の段階に応じた命の安全教育についての推進を図るとともに、人権を尊重する心情も育てるよう指導に当たっているところであります。以上、答弁といたします。
5番砂田茂議員。
それでは包括的性教育の方から再質問させていただきます。昨年の10月1日に日本共産党田村智子政策委員長が記者会見の中で、日本共産党の総選挙政策で初めて包括的性教育と性に関わる政策提言をしました。子どもの年齢発達に即した科学的な包括的性教育を公教育に導入、それから避妊も中絶も女性の大切な権利などを提起しています。日本ではまだ性というとオープンに人に話すことではないなど、性についての一面的なイメージが先行してしまいがちなところがあると思います。 以前、確か NHK の番組だったと思うんですけれども、性教育は何歳から始めるかとの質問に、子どもが興味を持って質問してきたことにはごまかしやはぐらかしたりせず、子どもが分かる言葉でちゃんと答えることが大切で、いやらしいとかネガティブな反応を大人がしないこととの答えに、自分の子育て家庭を思い出してハッとしたことがありました。私たち大人が性教育の大切さを理解することが重要だと気づかされたところでありました。そこで初めに社会的家庭での性教育の大切さがどの程度理解されてきていると認識されているのか、最近は理解が進んできていると感じられますが、どう認識されておられるのかお聞かせください。
本田子育て支援主幹、
家庭での性教育の大切さがどの程度理解されているかというようなご質問でございましたけれども、環境に伴いまして教育大切にはなっているというのは、テレビの報道でもある通り、ありますけれども、家庭保育園幼稚園でその家庭での性教育の大切さ、そこまでの、理解というものは話はされていないというのが今の現状でございます。
5番砂田茂議員。
なかなかまだ理解が進んでいないような認識だということでしたけれども、人生のスタート時点である幼児期に自分の体への肯定感が持てるように、親や大人とのスキンシップ関わりの中で、日常でのトイレの仕方、お風呂の時の洗い方など、口や下着をつけて部分、胸や性器、お尻や肛門はプライベートパーツで自分だけが見たり触ったりしていいところで、他の人には見せたり触らせたりしない。もし誰かに触られて嫌だと感じたり、見せることを強要されてしたら嫌だと言っていいし、そのことを信頼できる大人に伝えるなど、自分を大切にする性の学びはとても重要なことだと思います。私先頃夏の盛りの頃でしたが、町外の保育園にお勤めの保育士の方と話す機会がありました。その中で、プール遊びの季節でもありましたので、その遊びの様子や下着をつけて、下着を着て隠れているところ、プライベートゾーンなどの話から園での性教育の一端を聞かせてもらいました。その中で子どもたちのトイレトレーニング、トイレトレーニングでおしっこやうんちが出たとき、よかったねと肯定的な言葉をたくさんかけてあげると、小さいときからあなたの体が大切だということを伝えているということでした。また絵本の読み聞かせで、赤ちゃんはどうやって生まれるのとの子どもの問いかけには、ちゃんと向き合って語り合う関係を大切にしている、性教育を行う中で先ほど教育長答弁にありましたけど、絵本が大きな役割を担っていることなどを知ることができました。そこで、性に関する絵本などは十分整っているのか、またその活用の仕方はどのように行っているのか、同時に保護者の方々の性教育への理解と親子で共に学ぶことも必要と思いますが、その取り組みに関するお考えをお聞かせください。
本田子育て支援主幹。
はい、 まず最初に性に関する絵本十分に整っているかということでしたけれども、冊数として十分かどうかはちょっと分かりませんけれども、赤ちゃんが生まれるまで体の仕組みとか裸裸とかいうタイトルのものになりますけれども、性を扱った絵本については何冊かは取り扱ってございます。でそちらの方を子どもたちが持ってきて先生の方に見せたときには、その場面に合わせた話の仕方をしている状況でございます。また先ほど議員おっしゃられた通り、おしっこしたときとかトイレトレーニングの際には、おしっこはこうやって出るんだねとか、こういう部分は大切なところだよとか、そういうような形での、個人に対する、子どもへの対する、指導といいますか教育も行い始めているところでございます。親子で共に学ぶ機会ということでしたけれども、絵本を毎週借りていくことができます。それぞれ絵本を借りていった先でご家庭でそれぞれ読み聞かせをしながら、親子で教育といいますか性に関して話す機会があるのではないかと捉えているところでございます。
5番砂田茂議員。
絵本を介しての親子での性教育に取り組まれているようなご答弁と認識しました。次に学校教育での包括性教育について伺います。日本は国連子どもの権利委員会から学校内外で10代の妊娠および性感染症の予防を含む事故のリプロダクティブヘルスに関する権利についての情報を十分提供するよう勧告されています。中学生で性交、避妊、中絶など学習を進めることは、中学生の賢明な判断と行動の選択を取る上で待ったなしの課題だと思います。ネットやスマホからさまざまな情報が簡単につながる時代になり、科学的な知識や人権意識を身につけられないまま歪んだ情報に触れれば、予期せぬ妊娠や性暴力、性犯罪の被害者、あるいは加害者になったり、なってしまったりと、こういう危険が高まることも危惧されています。性交についてきちんと教えることが、子どもたちを性暴力、性犯罪から守ることになると思いますが、お考えをお聞かせください。
中条教育課長。
はい。まずただいまのご質問につきまして、私から回答させていただきたいと思いますが、この性に関しての教育ということにつきましては、いろんなその子どもへの伝え方でありますとか、表現の仕方、いろんなこうご意見はあるというふうに思いますが、すべてのその性に関する事項について、正しく伝えることができるかどうか、学校の方でもいろんなこう共通理解を図りながら指導に当たっていただいているというふうに思うところでございます。冒頭の教長からの説明にもございました通り、学習指導要領にのっとって日本ではその性教育についてのさまざまな知識と考え方について身につけるように指導を行っているところでございます。小学校の4年生段階からかなりこう詳しく、体の仕組みでありますとか年齢に伴っての体の働きというものをしっかりと学習しているということが、それぞれの教科書を見ると書いてございます。また中学校におかれますと、先ほどのご質問にございました通り、中絶でありますとか妊娠とか、そういった部分までも踏み込んだような教育もされておりまして、先ほどリプロダクティブヘルスというお話がございましたが、そういった女性に関しての人権や、障害の健康を保障するというような考え方についても、しっかりと教育の中に盛り込んで、学習しているというふうに認識をしております。またこういった性暴力でありますとか、性犯罪についての、そういったものを子どもたちをしっかりそういったものから守っていくという観点についてのお話もございましたけれども、命の安全教育ということで、今、文科省から日本の学校では、この取り組みについて強化し、学習をしているということでございます。この命の安全教育の中で、人権でありますとか、生命の尊さといったものも学習しながら、総合的にその性教育というものについて、 子どもたちから理解してもらえるように教育を進めているという状況でございます。
5番砂田茂議員。
文科省から示された、学年とか年代によっての指導を、つまり、学習指導要領に沿って、指導しているというふうに、認識しました。少し前になるんですけれども、2018年に行われた朝日新聞のアンケート調査によると、成功という言葉とその意味について、中学生までに知ったと回答したのは、90.2%。でそのどこから知ったのかという問いでは、友人、先輩、後輩が 44.7%、次に新聞、雑誌、漫画や本、これから情報を得たというのは 31.7% となっております。学校での授業で知ったというのは、わずか 6.4% でした。友達やさまざまなメディアからの情報は、必ずしも正しいものとは限らないと思います。確かに学習指導要領には妊娠の経過は取り扱わないとされています。いわゆる歯止め規定がありますけれども、早速ではそれはあくまで最低基準で、学校において特に必要である場合は学習指導要領に示してない内容を加えて指導することができるとしています。子どもたちの健康と人権を中心に据えた性教育を進めていただきたいと思います。続きまして、インボイス制度の方に移らせてもらいます。先ほどご答弁もありましたように、いろいろと課題もある中で進めていかなければならないというようなご答弁もございましたけれども、そういういろんな各方面から問題が出されている中で、自治体の方は国から準備を迫られているわけですが、本庁の準備状況はどうなっているのか。6月20日に総務省から全国の都道府県市町村の税務担当課にインボイス制度への対応にかかる留意事項等についての依頼との文書が送付されていますが、その中で3月16日付で行った調査に対する回答の中で、インボイス制度や消費税制度についての理解が不十分と思われるものが相当数見られたとあります。一般会計、特別会計、公営企業会計の約15,431会計のうち、インボイス対応状況ではインボイス発行者の登録が必要だと認識しているのは6,021会計と4割程度にとどまっていると。このシステムの改修に対応しているのは全体の4分の1にも届いていないという回答集約結果が出されておりますが、本庁のシステム改修の進捗状況はどうなっているのかお聞かせください。
高橋総務課長。
はい。議員には大変申し訳ないんですが、本庁っていうのは町でしょうか、庁舎ということでしょうか。すみません、改めてご質問を確認させていただきたいと思います。
5番砂田茂議員。
国から示されている状況に本庁町三河町のシステム改修の進捗状況について 伺っているんですけども。
5番砂田茂議員。
ちょっと、すいません、質問の趣旨がうまく伝わらなかったようですので、これは後ほどまた詳しく お伺いすることといたしまして、シルバー人材センターの方に、移らせていただきたいと思います。シルバー人材センターに加入している会員数は、2020年時点で全国で70万人、団体数が1335団体で、契約金は3036億円、1人当たりの平均請負高は43万4700円、全国シルバー人材センター事業協会によるもので、1人当たり年収が税込みで43万円という零細な高齢者に、このインボイス制度は消費税の納税をしなさいというもので、課税業者となれば、月に数万円の少ない収入から消費税を納めることになり、生涯現役でと言われ、社会参加して健康維持、生きがいを持って働く気持ちを殺してしまい、地域の活力も低下するのではと思われるところです。生きがいを持って働いていただき、地域の活力ともなってくれている、本庁のシルバー人材センターに加入している方は何名いらっしゃるのか、またお一人当たりの年収はいくらぐらいになっているのか、お聞かせください。
鈴木健康福祉課長。
はい。それでは2点についてお答えします。令和4年3月31日現在のシルバー人材センターの会員数は118人となっております。また配分金は約33万円とお聞きしております。以上です。
5番砂田茂議員。
このインボイスの納税のために、会員の方々は税務署に登録番号をもらう申請をして、番号付きの請求書を発行し、それを7年間保存し、毎年消費税の申告、納税をするということになります。まあ、こうなると、多くの会員の方が辞めてしまうのではないかと、心配されるところであります。シルバー人材センターは公益目的事業なので、費用より収益が超えてはならないとなっており、答弁にもございましたが、会員が課税業者にならないで続けるとすれば、シルバー人材センターで仕入れの控除ができなくなり、消費税に当たる財源がなく、運営ができなくなる、センターの死活問題になると思います。会員が消費税を負担しない場合、センター側に生じる消費税負担分はいくらぐらいになるんでしょうか。
鈴木健康福祉課長。
はい。全国的に規模の大きいセンターでは1500万円とも言われておりますが、本庁では約350万円ほど、令和3年度ベースで350万円ほどとなるというふうにお聞きしております。以上です。
5番砂田茂議員。
そうなりますと、発注単価を引き上げるよう、自治体に要請し、税金を使って補填ということも起きるわけで、可能性があるわけです。こういうふうに、大きな業種に打撃を及ぼすこの制度はですね、自治体としても中止、凍結、延期などを求めていくべきではないかと申し上げ、質問を終わります。